サークル紹介村岡朗読会にお邪魔しています。代表でいらっしゃいます内田雅子さんに話を伺っていきます。内田さんよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さあこちらのサークルなんですけれども、お名前に朗読とついているので、なんとなくどんなサークルなのかなといったことがわかるんですけれども、どんなふうに皆さんで活動しているのか教えていただけますか。
はい、本当に朗読です。ジャンルは様々で、あらゆるものをお稽古の日に集まって、事前に渡されたそのテキストをしっかり読んできて、ご自分で組み立ててらして、それを発表する、そして先生のご指導を受けるっていう、そんなような活動です。
こちらのサークルはですね、はい、いつから活動を開始してるんでしょうか。
平成の19年20年に村岡公民館で朗読講座という講座をしまして、それを終了した段階で立ち上げをいたしました。
ことは立ち上げしたということで、内田さんご自身もその立ち上げに関わっていらっしゃるということですか。
はい、
はい、本人というわけでしょうか。
そうですね。
そうなんですね、はい、これまでこのサークルが立ち上がるまで、内田さんご自身はこういったサークル活動もしくはこの朗読ということを携わっていらっしゃったんでしょうか。
朗読というジャンルではないんですが、私の場合は音訳という仕事で、長いことやっておりましたので、朗読に関してもやはり興味があった。はい、
もう立ち上げの時からいらっしゃるメンバーがそのまま残って長い間、ね、楽しんでいらっしゃいますけれども、このサークルの良さ、内田さんから見てどんな感じですか。
そうですね、全く違った生活なさってらっしゃる方たちと同じ共通のもので勉強できて、で本当にさらりとした付き合いができるっていうのが、なかなか他の女ばっかりのサークルとかそういうものでは味わえない良さかなっていうふうに思ってます。
このサークルを通して長い付き合い、はいはい、でその輪が広がっていくっていうことで、やっぱり雰囲気はすごくいいんでしょうね。
雰囲気は最高です
、ね、ということで本当に、ね、楽しく皆さんご活動ね、されている様子が伝わってくるんですけれども、この村岡朗読会の皆さんの発表の場ってそういうのはあるんですか。
毎年1回村岡で村岡の公民館祭りがございましてね、その時に日頃 のお勉強の発表をさせていただいてます。今年もやります。
そうなんですね、はい、それはちなみに
11月の7日ですね。
7日に、
はい、
披露する作品というのはどうやってこれ決めてらっしゃるんですか。
ご自分でそれぞれ自分に合った作品、自分が発表したい作品を自分で選んで、それで先生からご指導いただいて発表いたします。
はい、じゃあもう年に1回ちょっと力が入る日ですね、は
い、そうです ね、 ね、
そのサークル活動の、ね、PR の場にも、ね、なると思うんですけれども、はい、今ですねこのサークルメンバー募集等はありますか。
だんだん家庭の事情でね、ご自身じゃなくてもお家の方がっていうことで退会なさる方が増えていらっしゃるので、ぜひぜひ、興味のある方に入っていただきたいと思いますし、講師の先生がですね、なかなか私たちがご指導いただけるようなめったにないような素晴らしい方です。ですのでこれを機会にぜひお入りいただきたいと思ってます。
はいね、はい、まだその公民館祭りでも皆さんにも見ることを聞くことができると思いますので、ぜひ興味のある方はこちらを見学最初すること
ですか。見学自由です。ぜひいらしてください。はい、第2第4火曜日の午後1時から3時までという時間です。
ありがとうございます、はい、さあ今日はですね、皆さんのサークル活動の貴重なお時間をお借りしてご協力いただきました村岡朗読会の代表者ということで内田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではメンバーの皆さんにお話を伺っていきます。大内哲夫さんにお話を伺います。大内さん、このサークルに入ってどれぐらい今経ってらっしゃるんでしょうか。
はい、2年ぐらいですね。はい、
きっかけはどういったところからだったのか教えていただけますか。
はい、入って見ないかということを声かけられましてね、はい、まあ、やったことないことだからやってみようかと、そういうだけの気持ちです。
大内さんはもともと本を読んだりするっていうのはお好きだった方なんですか。
はい、もう本を読むのは大好きですね。毎日今でも読んでますからね。
そうなんですね、 またその自分のお家で読む本とはこの朗読とはまたやっぱ違いますかね。
はい、違いますね。自分で読むときは声を出しませんから黙読だけですけども、本を読むときは特にここでは朗読ということで声を出さなきゃいけない、そしてある程度理解していただかなきゃいけないと教わってますので、そうなると普通とは違う非日常的な話になってきまして、私にとってはすごく新鮮ですね。
今までこう朗読をした中でこう印象的な作品って何かありますか。
印象的な作品、まあ、非常に古典的なものとか非常に現代的でちょっと私のレベルでは普通読まないなというような本も出てきますんで、特にどれっていうのはないですけども、まあ、毎回毎回楽しんでます。
そうなんですね。誘われて入ったというこの、ね、きっかけも教えていただきましたけれども、素敵なこの朗読も皆さんに、ね、披露していっていただきたいと思います。大石さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは続きまして広田文夫さんにお話を伺っていきます。広田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
最初にお話を伺ったですね、大内さんを誘った方ということで、
あ、まあ、そういうことになりましょうか ね、 ね、会員募集をしてましたんで、はいはい、私は男性軍ですから、男性軍は少人数ですから、なるべく同志を集めようということで声かけました。
そうなんですね。広田さんご自身がこのサークルに入ったきっかけというのはどんなところからだったんですか。
やはりこういう小説とかは今も話ありましたけど、いつも黙読ですのでね、声出して読むということがまず一つと、それから普段読まないような小説を教室でね読めるということで、いろんな視野が広がるということと、あと人前でしゃべること機会が多いので、そういう勉強にもとても役立ってるなと思います。はい、
広田さんご自身がこのサークルに入ってよかったなと思うところ、こういうところが変わったなっていうところってありますか。
あんまり自分では感じてないんですけど、やはり人前でしゃべれるようにちゃんとはっきりと、どうしても話し言葉ってごちゃごちゃになっちゃうことが多いので、それはいつもこの朗読の会でちゃんと最後まで語尾まではっきり語るというのをいつもやってますので、それは良かったかなと思ってます。
確かに皆さん聞きやすいですね、お話ししていて。
ありがとうございます
私の方がちょっと緊張してしまうぐらいなんですけれどもということで、ね、広田さん、おしまいにですね、このサークルに入ってどれぐらい経っているのかだけ教えていただけますか。
4年目です。
これからもずっと続けていく予定ですかね。
できるだけとは思いますけど
そうですね、
はいはい、
じゃ皆さんの輪も広げていただきつつ、楽しくサークル活動を行っていっていただきたいと思います。広田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは続きまして、メンバーの鳥海佳代子さんにお話を伺っていきます。鳥海さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
鳥海さん、今皆さんと一緒に楽しく活動を続けていらっしゃると思うんですけれども、鳥海さんがこのサークルに入ったきっかけはどんなところからだったのか教えていただけますか。
広報誌で村岡公民館で朗読の講座があるというのを見まして、朗読というものにとっても興味があったので出てみました。
それまでは朗読といったものって携わったりはしたことは
全くなくて、右も左も分からずに興味だけできました。
そうなんですね、はい、じゃあ一からここで教わった。
はい、そうです。
鳥海さんがこのサークルに入ってよかったなと思うことってどんなことですか。
そうですね、自分の知らない物語とかエッセイとかいろいろなジャンルの読み物に出会えますし、先生が用意してくださるんですけど、そういうものを読めるし、私なんかは発声が良くなくて通らない方なんですけれども、声の質とか幅とかそういうものに対しても先生ご指導があるので、声の幅が広がったり、男の人の声を出すように工夫したり、いろんな工夫ができるようになって楽しいです。
登場人物によっても、はい、その場面によっても、そうやって変化をつけるっていうことですか。はい、
そうですね、なんか会話の部分と字の文章の部分の差をつけるとか、 いろいろ教えていただいて勉強になります。
そうなんですね、はい、1日で一つの作品を皆さんで読んでいくっていう感じなんですか？
そうですね、はい、
ジャンルはいろいろあるって今お話がありましたけれども、はい、鳥海さんの好きなジャンルおしまいに聞かせていただけますか？
やはり物語で、今ちょっとテレビでも時代劇に惹かれるので、はい、時代物なんかに今は惹かれています。
じゃあそういった課題が出るように皆さんのこの後もね楽しく続けていっていただきたいと思います。鳥海さんありがとうございました。
ありがとうございました。